今ご紹介いただきました財団学友会の代表幹事を今年度より務めさせていただいております久留米佐子と申します。よろしくお願いいたします。いろいろなクラブさんを回らせていただいていて初めてではないんですけれども、ものすごくドキドキしてます。それは田中カバナのせいでもあると思います。初めの自己紹介はフランス語でと思ってたんですけど、ちょっと緊張してしまったので持ってきたらやります。皆さんご存知の通り、ロータリーガイナーが発足してもうすぐ100周年ということがありまして、財団奨学金のプログラムも変わってきて、未来の夢計画という名のもとに、皆さんすごく勉強されて頭を悩まされたかと思うんですけれども、そこから取ってロータリーから広がる未来の夢と出しました。私はですね、後ほど出るんですけど、1978年生まれで、012と小学校1年生から4年生をガボンとカメルーンというアフリカの国々で過ごしました。そこには日本人学校などないので、フランス人学校に通っていたんですけれども、喋れるようになって、彼らのやり方、個性が光るっていう、そういう文化の中で過ごしてきまして、小学校4年生で日本に帰国して、全然馴染めなかったんですね。本当に違うことが素晴らしいっていう文化の中で育った私にとって、みんなと違うはないでいいこと、同じでいること、目立たないこと、みんなが赤い服を着るならば赤い服を着るとか、なんかそんなような、ものすごく私の周りがたまたまかもしれないんですけれども、すごくそういう違うものに対しての、なんていうんですかね、ちょっと距離を置くっていう文化に馴染めなくて、ひたすら一人ぼっちで人間観察をして、いかに日本人らしく振る舞うかっていうことを、学び続けた大学生までの暗い人生だったんですけれども、たまたま同じゼミで、ロータリーの奨学金プログラムを受かったっていう女性がいて、篠田秀夫教授に、拍手をされて紹介されてて、彼女は優秀なのだ、ロータリーはすごいのだっておっしゃっていて、そうなんだってぼんやり思って、私はもうすっかり人気志向になっていましたので、自分の専門はフランス語だって思っていても、それを実際に生かして仕事をしようなんて思ってもいなかったですし、実際にフランスに行こうなんて思ってもいませんでした。でも素晴らしい奨学金プログラムを見つけて、出会って旅立つ彼女を見て、私はなんかいろいろなことを諦めすぎてはいないかしらって自問自答して、帰ってすぐにロータリーというのを調べました。当時はですね、ちょっと恥ずかしいです、2001年2年だったので、だいぶ古い時代ですので、今ほどホームページをたくさん開設していない時代で、ロータリーって調べると突然RI に行っちゃったりとか、で地元のクラブを経由してスポンサーになってもらわないといけないとか、その意味が全然わからなくって、どうしたらいいんだろうって思いながら、模索しながら、篠田先生に、私もロータリーやってみたいんですって言ったら、難しいからやめなさいと一蹴されまして、そうかってすんなり帰ったんですけれども、ロータリーが大変ならば違うところをと思って、いろんなところを探して探して探して探して、でもピンとくるところが一つもなくって、私は人生で生まれて初めて第一志望に挑戦しようと思いました。それまでは好きな彼がいたとしても、その人には、距離を置いて声をかけてくる人とお付き合いするような、付き合ってはいないんですけれども、そんな中、イメージとしてはそのぐらい第一志望に対する気持ちが、ハードルがものすごい強かったんですけれども、ロータリーの試験を受けまして、初めて幸せな時間を過ごしました。論文とか提出する書類もすごく山ほどあるんですけれども、なんでこんなことを聞いてくれるんだろう、私ずっとこういうことを考えて生きてきたなということを一つ一つ聞いてくださって、面接も楽しくて楽しくって、大体なって思ってるうちに終わって、気づけば受かっていたということになりました。でその時は、鎌倉西ロータリークラブさんだったんですけれども、今はなくなってしまって、鎌倉ロータリークラブさんのスポンサーに推薦をいただいたという格好です。で、 ここまで早口じゃないですか、ね、大丈夫ですかね、はい、でロータリーに受かって、まあ、羨ましいなと言われながら留学をしました。未来はようようと開けてるんだと思って行ったんですけれども、8月31日に到着したその電車の中で、若者たちに囲まれ、借りなせって言われて、カツアゲに遭いまして、スーツケース2つ持って、荷物、大事なものをとりあえずすべて持ってる中で、なんかチケット見せようで、特急券の特急券代がないって言われて、その差額5000円払えみたいなことを言われて、何言ってるんだろう、いやいや、ちゃんと日本の代理店で買ってきたから大丈夫で、どうのこうのって、フランス語喋れたので説明をしたら、見る見るうちに相手が、カットしてくるのを感じて、あ、これは私が出さなきゃいけないシーンなのねって思って、あの泣く泣く出して、すっごく悔しい思いをして、同じ列車に乗ってる人誰も助けてくれなくて、悔やむ国に来たなって思ったのが8月31日。でも気を取り直して語学学校に通い始めたら、今度は911で、最初は神風だと、日本人がアメリカ人を殺してくれたっていう報道、まあ、が一部でなされていて、通りを歩いているとアラブ系の人たちにもう抱きつかれて、ありがとう、ありがとう、もう一人でも殺してほしかったみたいな、何のことだか分からず、なんか私がフランス語が理解できないのかしら、何なんだろうって思いながら、あのホストファミリーのところに戻って、何が起こったのって聞いて、テレビを見て衝撃を受け、あの世界中からのロータリーも含め、いろんな小学生、留学生が集まってきている語学学校で、翌日黙祷を捧げたんですけれども、ま、白人、私たち、そしてアラブ系ともう完全に分かれていて、あの国際親善小学生として留学をしている、そのわずか1週間足らずでこんなことが起こって、いもんをいがみ合っていて、ちっちゃな教室の中でさえ辞書を積み上げて、やつらとはもう顔を合わせない、壁を作るっていうのを見て、何ができるんだろう、ものすごく無力な気持ちになったのを今もはっきりと覚えてます。私はたまたま知り合いがいたので、そのフランスのトゥールに残ってトゥール大学に行ったんですけれども、ホームステイをさせてもらって1年間温かい家族環境で過ごすつもりが、その家族の中の女の子の彼氏がイラク人だったので、もう毎日のように帰ると、やつらはこんなことをしてるんだと、これを知らないことは君が罪だ、アメリカ人を殺されてよかったと言え、言うまで寝かせてもらえない、言うまでテーブルの席を立たせてくれないという衝撃的な毎日で、なんかこんなに食べるのも飲むのも大好きな私なんですけれども、無理だと思って、まあ、もう1ヶ月でアパートを探して出ました。で、それがあって、10月、あ、これがゴンの似た時の私ですね、センターで指しゃぶってます。これはフランスで大学の風景なんですけれども、じゃあ気を取り直して10月から大学で、これで私は専門職に戻ろうって思って、オリエンテーションに参加をしたら、君外に行ってくれ、部外者は立ち入り禁止と言われて、いやいや私は入学許可証をもらってきましたと、ついでにロータリーの小学生ですって思っていたんですけども、そしたら、いや、ここはネイティブのためのフランス人がフランスの良さとか文化とか言葉以外のいろんなことを伝えてあげるための学部だから、あなたじゃ無理だと出てきて、当時鈴木さんだったので、鈴木って書いてあってフランス人国籍じゃないことぐらい分かったでしょうに、いやだ、私はすごい課題なる支援を受けてここに来ているので帰れませんって言ったら、いやでも間違いだからって言われて、私が見せた入学許可証を破ろうとするですね、この柄のパンツの人が学部長なんですけど、もう私びっくりして、もう人生で初めて歯向かったんじゃないかなと飛びついて、もう髪返してください、あなたに破かれるぐらいだったら私が飲み込むって、もうわなわなしながら、いや私は帰れません、でもあなたには無理よって1ヶ月間言われました。で、私もノイローゼになってる暇はなかったので、いや 顔で帰ってくるって鎌倉の人たちに約束したのに帰れない。で毎日教授の扉を叩いて何か気をつけなきゃいけないって考えて考えて出た言葉は、そこへの来て寝てるだけのフランス人の学生よりも私の方が絶対に優秀です。というのは300% ぐらい勉強しなかったらついていないっていう意味で、終わる頃には絶対私の方が上田になれるし、フランス人の理不尽さ、複雑さ、難解さ、それを一番理解しているのは外国人である私で、あなたたちが私たちが私たちはって言っているものに新しい視点を上げることができるし、こんなことじゃ説明、こんな説明されても分かんないのよってことを気づかせてあげられるかもしれませんよなんて生意気なことを言って、許可をされました。で入学許可されたと思ったら、今までは勉強だけでよかったけれども、ルール改正だと、今年から100時間で実習してこいって言われまして、またまた同じですね、ネイティブの壁です。みんなはるばるネイティブに習いたくって来ている学生さんたちに対して、一回も日本人ですみたいな顔をした私が立ったら失礼でしょ、彼らの貴重な時間お金が、それ言われたらたまらないので、まあそうですね、でも100時間やらないと卒業できないからなって、考えて考えて考えて、でも学校に行くとビアンビニューってどうしようなんていらっしゃいませって言われて、すいませんお客さんとしてじゃなくって教える側に立ちたいんですって言うと、ビジネスボールバカなんじゃないの、大丈夫日本へのチケット取ってきましょうかみたいなこと言われて、いやいやいやいやそうですよねって言いながら一生懸命説得して、その時は何て言ったかというと、私はフランス語を上達したいという学生たちのモデルになれますって、イタリアとかスペインとか似たような顔した人たちがっていうところも大々に残るんですけど、そういう人たちじゃなくて、はるばる中国よりも遠い日本から来た私がこれだけ喋れるようになるっていうのは、一つの目標というかモチベーションになるんじゃないのかな。で彼らが伸び悩んでダメだなって思った時に、同じ目線に立って応援してあげることもできるのは、価値があることなんじゃないかしらと。違う視点を入れるっていうことで、あなた方の授業もきっと豊かになりますと、ペラペラと言って、そしたら、あ、そうね、じゃあ今日からって言われて、そうなんだって思って、ものは言いようじゃないですけど、そこで諦めてネイティブじゃないからって帰らないでもよかったなと思う噂でながら、日々やって、でこれが最後の日なんですけれども、私すごいもう泣きそうな顔してる、目ハレハレなんですけど、なぜかというと100時間の授業教育実習をするのにやっぱり大変だったんです。他のフランス人たちが無料でやるよって言ったら、もうどんどんどんどんやってくれなんですけど、私はやっぱり曰くつきというか、できればフランス人がいいので、まあ、最後最後最後ってやってたら、なんか94時間とか微妙なところでダメになっちゃって、で恨みつらみを兼ねて現実を全てレポートにして出したら、そんな大変だったらやらなきゃよかったのにって言われたんですね。で、まあ、せっかくロータリーの方に報告するために写真ぐらい撮ろうと、日本人だからってカメラを唯一学校に持ち込んでた時で、なんかやんなくてよかったわよ、言えばよかったじゃないと、私は日本人でハンディキャップがあるって訴えなかったあなたがいけないとか言われちゃって、なんかそうなんですね、頑張った私は一体、まあお疲れ様でしたみたいな感じの最後の回でした。なので私はいつも若い人たちがフランスとか海外に行くときは If for essay it, you have to try、 何でもやってみなきゃダメだし、恥ずかしいな、悪いかな、この人こんなこと言ってはって勝手に思って引いてしまったらそこでおしまいなんですけれども、ネイティブじゃないっていう壁をぶち壊すことができた、そういう壁もハードルも言いようで、なんか一つの何かしらの方法で溶かすことができるかもしれないんだから、いっぱい考えていっぱい手足ガタガタしてガタガタして絶対諦めるなって言っているんですけれども、これは、トゥールの街並みで、これが大学です。これは自転車盗まれてショックな瞬間の時これはアフリカの時に一緒だった同級生の女の子
再会した時ですね。で、自己紹介、その帰国する直前にやっぱりフランス語圏に来るんじゃなかったって言ってる女子がすごく多かったんですよ。あの銀行行ったらやっぱ男子の方が先に昇級していくからちょっと悔しいって言って、ちょっとスキルアップのつもりでフランス来たけど3ヶ月いても4ヶ月いてもあんまりうまくならない、やるならアメリカとかイギリスの方が通しが効いたよねっていうのを聞いてちょっと腹が立ちまして、いやフランス語だって極めればちゃんとお金になる、できるんだっていうのを見せてやると思って で、でもどうやってやるのかなってもがきながら、3年間はルノーアジア太平洋地域統括本部に就職して、で石野蓮司の3年かなと思ったので独立して、通訳翻訳の道を開きました。で、これ宮崎駿監督なんですけれども、これもすごい本当とんだご縁なんですが、この方がフランスソルボンヌ大学の教授で、どうしても宮崎さんと話したい、でフランス大使館を通じて通訳を依頼したら、すごい宮崎さんほどなんだから こんだけやもらなきゃ嫌だみたいな、フランス人ケチなのでお金のことを言ったらしい。でじゃあ誰もいなくて困ってるって言われて、いやお金積んで入るもんじゃないから私は今って言って、で地に乗ったんですけれども、この時も宮崎さんパッと会った時瞬間に、君ねかわいい声で通訳だから、右から左に急いで通訳しゃがめる、彼が何を聞いているのか君が理解して、その熱い思いを僕にガッと伝えてって、そうじゃなかったら僕は答えないよって、心が動かなかったら答えない、そのために今日一日何もないからアポ来れなきゃな、何時間かかってもいいから丁寧にやれって言われて、すっごい緊張して早口になっちゃいそうな自分を見透かされてるみたいで、参りましたって言いながら、じゃあゆっくり来ますって言って、じっくりじっくりとやった素敵な、通訳の駆け出しの時にこんな方に会えたのは素晴らしいことでした。で、駆け足仕事をいろいろやってはいるんですが置いといて、ロータリーから広がる未来と言いつつ、私今年から、田中ガバナネードから普大団学友会の代表幹事なんですけれども、まあ、その前から陰でいろいろお手伝いはサポートさせていただいていて、やはりですねすごくたくさんの学友がいるにもかかわらずなかなか集まらないと、で、国際大会も、ぜひ声をかけようっていうガバナからのレターもあったので、高木さんに頼んで財団学友会宛てにもう何回にも分けて BCC でメール出したんですけど、すごいですよ、たった2通すいません今回はいけませんって返事くれたのはたった2人だったんです。あなた1人目あなた2人目と思わず言っちゃいましたけども、どうしたらみんな来てくれるのかしらって考えて、帰国したばかりの時は就職活動が忙しいから来れない、しばらく経つと出産して子供がいるから活動できない、ならば子供連れでいいならどうかと思って、財団がそういうベベの会という赤ちゃんを連れてきて親子の会を私は勝手に発足しました。いやこれは GSE ですね。親子で、まあ、外人って私が言うのもなんですけど、外国の方と触れ合えるとか、学友会地区だけだとやっぱりきつい集まらないので、他の地区 の他の国際大会で知り合ったような子たちと一緒にこういう親子で集まる会、ロータリーのようなことですよね。ちょっと真似事ではあると思うんですけど、まあ、皆さんそれぞれ日本飛び出してやってきた人たちなので、熱い思いとか学びとか特技があるので、そういうのを披露してもらいながら集まっています。あの真ん中のプードル抱いてる人はなんとアメリカから日本にロータリーで留学した方で、すごいご活躍な方なんですけど名前忘れちゃいました。でそんなことでこれおにぎりのマークしてるんですけど、ローカルはグローバルはローカルからだと、グローバルを目指すからって世界のことだけじゃなくって自分たちの足元を知らなきゃダメだよねっていうことで 野菜ソムリエの方とかいろいろ呼んできて、あの 外人とか日本人の親子集めておにぎりを作ったんですけど、おにぎりのマークしてって言っただけでも私たちさんすごいいろんな形のおにぎりをしていて、丸だったり三角だったり四角だったりほっこりだったりギュッてやろうとしていたり、なんか私のが一番嘘っぽくって美味しくなさそうですけど、なんかそんなようなことをしています。これは建長寺さんで座禅の会をやらせてもらって、お食事を取りながらお話をしたりですとか、こちらも厚木の方でやっていただいたりとかっていうことをしています。それで、まあ、結果的にロータリー地区を越えてもなかなかそんなに集まらないので、ロータリーって何なのって、久留美さんよくロータリーって言ってるけど何なのっていうことで、皆さんそのお坊さんのところにちょっとお邪魔させていただいて、職業体験の兼ねがね、こういう人が会員さんなんだよって言いながら、で私はこうやって留学させていただいてなんて話をして、皆さんふーんって言って帰ってくれるので、まあちょっとした草の根ですけど公共イメージ、あロータリーってなんだろうって知っていただくきっかけになればなと思って活動してます。でまあ、どこに行ってもそうですけど人集めっていうのはなかなかリアルで会いきれないので、Facebook を活用して、これは GSE のメンバーたちのやつで、これは財団学友で、これは全国学友会という格好で、2790地区とか他地区ともリンクアップしてます。で、これ最後に何のどこから見た写真か分かりますか？まあ、そうです。早く出ちゃいましたね。凱旋門の上から撮った写真です。で、この人はどうなってるかというと、こんな感じでロータリーから外に出ていきたい車たちがうおうおうごめいていて、2時間見てても飽きないです。私はこんなのに入ったら出れるのかなとか、ハモも入れるのかなっていろいろ見ていて、でもなんかフランスの人たちはあうの呼吸でパッてパッて出てくるんですね。それがすごいかっこよくって、ずっと見てるんですけれども、まあ、この先にも行けば夢があるかもしれないと、目標があるかもしれないと思っていても、多くの人がこんな状況だったりするのかなって思うので、そんな私たちに未来というか頑張らせてくれたのがロータリーだったのです。自費で行っていたら多分私は朝で帰りました。だって親は早く帰ってきて早く結婚してほしかったわけですから、別に1年間頑張る必要はない、何のためにって言ったら、こうやって帰国報告をしたいっていう思いがあったからだと思うので、こんな状況でもで夢だけは語れるあという人にも、そんな綺麗事言って本当は世の中こんなだぞっていう部分も含めて、皆さんが厳しい目で面接をしていただいて、俺たちのこれ活動に見合う後輩になるんだろうなっていうところをじっくり見定めていただけたらいいなと思いました。で最後はこれは夢、金沢翔子さんという方の書道家なんですけど書いた字なんですけど、夢を持つことさえ考えもしなかった、出席番号順に名前を呼ばれるのでも手を挙げて返事するとはいとかなって聞き取ってもらえないほどの飲みの心臓と言われていた私が、教えるにあたってにせよ皆さんにお話をするにせよ、こんな場に立たせていただいて、それなりに皆さんにちょっとでも何か伝えられるような人間になれたとしたならば、ロータリーのプログラムで留学をさせていただいたからだなと心から感謝しています。これからも引き続き私たち学友もそうですけれども、これから未来に羽ばたいていく新世代の人たちのことも、ぜひご支援いただきたいと思います。で私しばらく最近ちょっとベベの会やってなかったので、さっきのちょっと稚魚の放流興味あります。もしよろしかったらぜひお邪魔させてください。でこんな場で言うことじゃないですね。そういう素晴らしいそういうプロジェクトにもっともっと地域の人たちが参加できたら素晴らしい宝になると思うので、皆さんにとっては多くのあるプロジェクトの中の一つかもしれませんけれども、どういった形で皆さんが惹かれるのかって本当に分からないと思うので、ぜひ続けていっていただけたらなと思います。この度は貴重な時間いただきましてありがとうございました。早口ですいません。
カフェ映画館はちらっと出てまして、ね、それがうちのクラブでスポンサーした小学生です。大学小学生。あの子供が出てきますね。あの一番右の方です。あの方は茅ヶ崎の坂部さんという方のお孫さんなんですよ、実はね。東京で応募されたんだけど、そういう関係でうちのクラブがスポンサーしたと。今立派にあの家庭を築かれてね、非常に大学小学生も多いでした。
同期なんです。
同期であ
の留学
した。彼女はアメリカへ行ってね。
そうです
ね。9.11 でやっぱり被害に遭ったっていう。
ありがとうございます。そう。こんなことでつながるのすごいですね。
じゃあ、磯田さんどうもたくありがとうございました。